Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか。ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ。2007年5月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただきます。今回のエキスパートは作家の池澤夏樹さん。その後編です。旅に魅せられたわけは、そして池澤夏樹の旅の行方は。
Let's get knowledge with fun。
さあ、今回のエキスパートは世界文化社から池澤夏樹の旅地図を出版された池澤夏樹さんです。池澤さんはこの本の中で、まあ、先ほど来お話がある帯広時代、まあ、小学校上がる前ぐらいの時代、まあ、随分恵まれていたというような書き方もしていますけども、
はい、
この子供の頃の体験とか思い出とか、そしてその後の人生に大きな役割を占めている旅というのは、ご自身の例えば子育てという部分については何かこう影響を及ぼしてますか、ね、
いや、それは全然ないです。
あ、そうですか、うん、
むしろ帯広時代でね、自分にとって大事だと思ったのは、一番あの頃憧れて好きで、崇拝してたのはね、記者なんですよ。
記者、蒸気機関車、
そう、
はい、
で田舎暮らしで自動車はほとんどない頃、うん、まだ馬車とバソリの時代ですよね、
うんうん、
で何が世の中で偉大であるかと、うん、記者ほど偉大なものないと
一番偉大なもの、
うん、だって大きいでしょ、うん、
大きいですね。
で実際ね、蒸気機関車の前に立つとね、暑いんですよ。中で火を焚いてるから、
はい、
顔がほてる、
うん、
で下からシューって湯気が出て、上から煙がぼっと出て、
うんうん、
でしかもそれがあの音を立てて、あの長い客車を引っ張って走る、
うん、
しかも線路っていうものがずっとどこまでも続いていて、それが他の町に至っている、このからくりにね、本当に感動してたと思う。
はあ、
つまり自分がいるこの町以外にも町というのがあるんだと、
うん、
あそこも平原の真ん中の町ですからね、隣は遠い、
うん、
それが何というのかな、世の中の形というか、
うん、
基本なんだということを知って、
うん、
汽車に乗れば他の町に行ける、うん、そういうふうにして、そのまた隣があって、その先があって、海があって、海を越えていって、はるか向こうの東京があってというふうに世界はできているんだという基本図がこうそこで得られたわけ。
はあはあはあ、なるほど。
それはある当たり前のことに思えるかもしれないけれども、でも平野の真ん中の町で、汽車だけが他とつないでることを考えると、
うん、
東京の下町に育った子どもには得られない図式ですよね。だからその他の土地への関心というのはとても強かったですね。
なるほど、うん、この熱いでかいやつ乗っとけばどこにでも行けるんだという、
そう、どこかに行けるんだっていうのはね、
うんうん、
で世界の広さというのは線路でつなげるぐらいだと思ったわけ、
うんうん、
それからあとは例えば気象通報を聞いて、ラジオの時代ですからね、はい、気象通報をお知らせします、初めに全国天気概況から始まって、うん、ずっと地名が並ぶんですよ、
はい、
でそれはその日本の地名だけじゃなくて、うん、バスコとかテチューヘとかウツリョウ島とか、うん、モッポとか、
うん、
その後になってもどっかわからないようなアジア周辺の地名が並ぶ、
はい、
それもまたこう一つの世界図を作る、
はい、
だからね、異常に地理的な子供だったと思うのねそういうことにそんなに惹かれるっていうのは、
まあ、気象通報なんて、まあね、言ってみればお経みたいな感じでもうダーッと言ってる状況じゃないですか。 そんなに面白みのあるエンターテインメントではないですよね、
うん、だけどロマンチックですよ。地名は綺麗だと思った。
は
それはその後で詩を書く時になって、 その、うん、そういう言葉への関心としてつながっていくんですけどね、
うんうんうん、
でも、まあ、その時はだいたい退屈してるもんが子供ってもんだから聞いてるわけですよう
ん、うん、
で何遍も聞いてて覚えてしまう、
うんうん、
そうやって何が身についたって、まずその世界というのは広いところで、うん、そのあっちこっちに地名があって、というか地名という名の場所があって、
うんうん、
それが何かでつながってる、それがまずできた、
うんうん、
だから自分が帯広を出ていくときに、出ていくというのはここを通ってこうやってここに行くことだと、一つこう点だった世界が軸になるわけですよ、
うんうん、
帯広から東京へっていう、札幌を経由して青函連絡船に乗って、でそこまで準備して東京で小学校の 生活が始まった。
うん、
だからまあ面白くないんですよね。で今だったらね、
はい、
みんなある程度お金もあるし自由もあるから、旅をしますよ、うん、だけど僕らの頃はみんなそんなに豊かでなかったし、
うんうん、
ディスカバージャパンのはるか前ですからね。で遊びのための旅っていうのはまだ誰もしてない、
うん、
そんな余裕がない。で僕自身はまた格段に貧しかったから、旅といったって学生の頃までに行ったのは、せいぜい奈良ぐらいまでですよね、
うんうん、
自分で頑張って行こうと思って行っても北海道へ帰ることもほとんどなかったんじゃないかな、
うん、
ともかくその、学生生活を維持するだけで精一杯でね、
うん、
だから5歳頃までに作った世界図を具体的にたどり始めたのはその最初にミクロネシア行った時からなんですよ。
うーん、
それが今に続いている。
あ、でも逆に言うとその5歳までで、こう熟成されていた、まあ、空想の中の旅というか、うん、それが本当に原点となって今どんどん拡散しているという感じなんですかね。
そうですね三つ子の魂ですね。
まさにそうですね、うん、なるほど。でもやっぱりそれは帯広という、まあ環境があって、うん、そういうことが熟成されたということも大きく
大きいですね、うん、ですね、大きいですね。
そうなると、まあ、ご自身がそういった子供時代を過ごされた、うん、ご自身のお子さんとか育てる際にはそういう環境に置こうとかっていうことにはなるんですか。
いや、そんなね、計算づくでできることじゃないんです。僕は一番上の子供はたまたまアテネで生まれてますけれども、それでだからそのギリシャ語で言うとこのアテネア、アテネっ子なんですけど、
うん、
それがその後彼女の人生にどう影響を与えたか僕には分からないし、
うん、
ましてそれを計算したわけでも何でもない、
うん、
結局は人にできることは親にせよ先生にせよ限りがあって、
うん、
子供はそれぞれの、中に持ってる力と、運命とで伸びていきますよね、
うんうん、
意図を持っては育てないです、
うんうんうん、全てもう偶然の集積でどんどん、うん、まあ、どこに行くか本当にそれこそわからないというところですね、うん、
自分の場合でも振り返ってみればね、
うん、
親がこういうことを用意してくれたから、あるいはこういう親であったから、うん、あるいはこういう祖母であったからこうなったって今から思えば様々ありますよ、
うんうんうん、
それは恩かもしれない、
うん、まあ、結果論ですよね。
そう、うん、だけどその時々親がそれを意図してたとは思えない、
うんうんうんうん、
少なくとも邪魔はしないでくれたっていうくらいで、ね、
なるほど、うん、現代日本においては逆の方向性というか、
うん、
この形を用意して、うん、でこういう教育を施してというようなスタイルが結構多いように見受けられる感じがしますが、うんうん
うん、そうだとしたらそれはね、その人の人間観の問題で、
うん、
人間というのは、中からこう湧いて出るものによって形作られるのであって、
うん、
外から削り込んで作るんじゃないと僕は思っているから、
うんうん、
手は貸すけれども、
うん、
枝をこうねじ曲げはしないっていうか、
うん、
これとこれとこれさえ用意したら幸せっていうほど簡単じゃないし、
うん、
ましていい学校行ったら幸せってことないし、
うん、
自分が大学卒業しなかったからよくわかるけど
、
もっと柔軟で不安定で、
うん、
怖くて面白いもんですよ、
うん、もっと演劇的であってよろしいと、
うん、朝知恵でいじらん方がよろしいと思いますけど、
ね、なるほどね、うん、まあ、日本の今の話になると、
うん、
例えば日本の子どもたちいろんなこう例えばいじめだったりとか、うん、切れやすいとか夢がないとか、うん、いろんなやっぱりこの負のネガティブな言葉で語られることがどうしても多い感じがするんですけど、
うん
うん、そういった今の日本の子どもたちを見てお感じになるということは何かありますか。
うん、やっぱり大変だろうなと思う、
うん、
さっき言ったようにそのお互いにチェックして出過ぎないようにするというのは、
うん、
なんか日本の社会全体の雰囲気として前からあったけど、それがいよいよひどくなるでしょ、うん、
あ、増加しているというか増殖している、
うん、そう、うん、個性という言葉を何遍も何遍も繰り返しながらそんなに言わなきゃいけないのは基本的にそれを大事にする風潮がないからで、
あ、
最初から、うん、子供は勝手な方向で育って当たり前で、
うん、
あの子はあれができるけどこっちができないってそういう子だって済まなくて、
うん、
みんなずらっと並ぶように、それがねいつになっても良くならない、だんだん悪くなる、欠けるとこがないように、出過ぎるとかないようにと相互チェックを繰り返しながら育っていくっていうのはきついと思う、
うん、
うん、僕の時代でさえあの頃はまだ楽でしたけどね、何が居心地が悪いって、その居心地が悪いって言葉はさっき使ったけど、そういうところが息苦しかった、ね、やっぱり変な子供でしたからねで一方で変な子供が伸びる余地もあるから、今見るように、うん、例えば漫画でもアニメでもゲームでもそれから文学でも日本は相当いい文化を出している、うん、これは外れた人たちが作ってるわけですよ、
うんうん、
言ってみれば、
はい、
いじめに耐えて伸びてそれを超えて、うん、ドロップアウトしながらももう一歩前へ出て、
うん、
でその力は強いと思うけど、その一方でそのそれができない子どもたちのきつさも想像できる、
うんうんうん、いや池澤版星の王子様をぜひ読むべきですかね、ここはね一つ、
うん、
やっぱでもその星の王子様にはやっぱそういう教えというのはちょっと言い方違うかもしれないけど、
うん、あれにあるのは何なんだ、あれ不思議な本でね、うん、いろんなことが書いてあるんだけれどもどれも一つではつかめない、要約できないから何度も読むことになるんですね、
うん、
僕はそれこそ小学生の頃から読んできてどうもよくわからん、非常に魅力があるから読み返す読み返す、だけど読み終わった気がしない、
どこまでも深い読みできる、
そう、うん、でこっちが年を取ると違うもんが見えてくる、
うん、
で訳したんですよ、
うん、これは子供向けにというつもりで、
いや何とももともと彼が子供向けであったかなかったかを問わず、彼の文章のままに訳した、
お
だからその議論を超えてあれはああいう本です、元の文章ないものを僕は足さなかったし、余計な説明を加えなかったし、
なるほど、
実を言えば最小限の言葉数で訳しました、
うーん、
多分今たくさん翻訳があるけど僕のが一番文字数が少ないと思いますよ、
は
い、
あなるほど、そうか、うん、そこにでも深読みできる行間がむちゃむちゃあるということですね、う
ん、それから短いほど詩的なものが残るんですよね、
うん、
増やすほど散文に近づく、
はい、
でもともとは随分詩的な文体だったと思ったから、
うん、
それがリズムが残るように、そうすると同じ言葉を同じ言葉にして繰り返しはそのままで繰り返して変えないで、うん、畳みかけるような感じを残す会話だったらね、そういう工夫ですね、
なるほど、そうか、物語というよりはもう、うん、むしろ詩に近い感覚で、と
その面も随分ある、
うーん、
あの読み取りにくさはその詩の読み取りにくさかもしれない、
なるほど、
うん、だけど確かに魅力が強い魅力があるし深みもある、うん、で思想もある、
うん、
例えばねあの中でその狐がその王子様に向かって俺を飼いならしてくれって言うんですよ、うん、この飼いならすという言葉の訳でいつも議論があるんだけど、もともとのフランス語はアプリファゼっていう動詞なんですけどね、それは飼いならすなのか仲良くなるなのか絆を作るなのか、さまざまな訳があるんだけど、で僕はその中で飼いならすをその時選んで訳して、ね、フランスに、まあ、行ってから訳したんですけれども、それからフランス暮らしをしているうちにフランス人の自然観だとあれは飼いならすしかない、必ずそうならざるを得ないことを最終的に確かめたっていうか、フランス人にとって自然というのはそのまんまのもんではなくて、
はい、
カトリックですからね、神から人に与えられてより良きものにして人の役に立てるためのものなんですよ、
うん、
だから森はほっといた自然林天然林のままじゃダメなの、ちゃんと手を入れて余計な木は切っていい木を植えて美林に育てなきゃいけない、でそれは単純なその、一種類の木だけの林じゃないですよ、北山杉みたいなさまざまなものをうまく配置して植え込んで最良の状態まで持っていくのが自然との付き合いなんですよ、
うんうんうん、なるほど、
神様はそれを人間に命じてるから、はあ、で自然に対して人間は主人なんですよ、
はあ、
だから狐と王子様の関係は対等じゃないん、絶対に、
うん、
家畜化することなんだから飼いならすって、
うんうんうん、
だからあそこは仲良くなるじゃないんですよ、お友達じゃないの、絶対お友達じゃないの
はは、
というふうなことはフランスに行ってあそこの人たちとあそこの自然を見ているうちにようやくわかる、
あ逆にそこに住んでそのフランス人の肌の感覚というか、うん、それがわかんないと飼いならすという訳語がなかなか見つからない、
あの場合はそうだと思いました、
なるほどね、うん、Let's get knowledge with fun. さて、新潮社からこれは12年ぶりとなりますかね、短編集、
はい、
はい、君のためのバラ、こちらも出版したてなんですが、うん、もちろんこの短編集のベースにあるのも旅ということになってくるかと思いますが、この短編集、まあ、12年ぶりというのはかなりお久しぶりという感じもしますけども、うん、この短編集への思いというのはどうですか？
僕は短編を書くのは嫌いでないんだけれども、うん、その間何かと長い長編を書く方に忙しくて、うん、それからしばらくね小説を書かなかった時期もあって、気がついてみたら、随分短編を書いていない、
うん、
で3年ぐらい前かな、ちゃんと短編小説を書かなければダメでしょう、自分に言い聞かせて、それ以来意図して書いて、やっぱり面白いから、
うんうん、
今短編書きにハマってるんですよ。それでまあ昔のものが一つ、その10年ぐらい前のが一つ入って、はい、あとはここ 2,3 年のもので、うんうん、ようやく一冊分になったと。
ほ
うほうほう、書き上げてから気がついてみると、はい、随分舞台が散らかってるな。
いや本当世界各地というか、ね、まあ、日本もあるし、
東京、バリ、沖縄、ブラジル、フィンランド、パリ、カナダ、メキシコ。
いや本当世界一周できそうですねこれね、う
ん、でそんなつもりはなかったんですよ。
あ、そうですか、
うん、でやっぱり自分がこれだけ移動しているから、
うん、
たまたまそのいい話になりそうなものを拾った場所が世界各地に散ってて、
うん、
だから散らかったんであって、
うん、
わざとその違う場所で書こうと思ったわけではない、
うん、あ、そうなんです、うん、まあ、結果として世界各地になったと、うん、いや本当でももうね、その場所も様々ですし、テーマも様々ですし、うん、いや非常にこれは読んでて、まあ、こういう言い方チームですが、本当に面白いかったですね。僕は特に惹かれたのは、レシタシオン。
レシタシオンの始まりね。
これ、どっからこの構想って、これはどっかなんか原点があるんですか？
何にもないです。
ご自分の中から。うん、
それはね、
はい、
あんまり説明しちゃいけない。
でもね、まあ、ネタバレですからね。
暴力がこんなに世界中で荒れ狂っている。
うん、
まあ、イラクは戦争だったし、家庭内暴力も校内暴力も様々ある、
うん、
銃はあちこちにあるし、結局人は憎しみ合って殺し合っていると、その自分の欲望を抑えかねてそれを暴力的にもその発揮してしまう、
うん、
もしそれを止めること、暴力を 何かの形で消すこと、暴力的なその衝動を抑えることができたらどうなるんだろう、
うん、
何によってそれはできるか分かんないですよ。実際にできないのは分かってる、できないんです。だけどもしもその暴力の衝動を抑えることができたらという 仮の説問を立てる。でそれから、あとは想像力で作っていって、
うん、
でもしもできたらというので、
なるほど、
最後にそれがふっと実現するでしょ、
はい。いやだから本当分量的、まあ、ページ数的にはそんなに多くないですけど、うん、ものすごく壮大なファンタジーというか、うん、いう感覚ですね、うん、これ読後感としては、うん、いやこれはもう参ったっていう感じだったんですけど、うん、
だから、
はい、
ネタバレにならないように、
はい、
だこれであの大事なのは最後のところでね、
うん、
セバスチャーノの事件が起こってから世界中の軍隊と警察が解散するまでには5年かかった、これだけなんですよ、
うん、
世界中の軍隊と警察が解散する、つまり暴力がなくなる、
うん、
でその前提としてこのセバスチャーノ事件というむにゃむにゃむにゃがあって、
はいはい、
という話なの、
うん、いや本当にこれはでもいつかはという願いももちろん、
まあね、
あ、いや
一番民話的な話ですね、これがね、この中では、
うん、
もっとリアリズムの話も書いたし、
うん、
友達の体験談を仕立て直したのもあるし、いろいろだけど、なんか民話かおとぎ話になってしまうぐらい切ない、しかし遠い願望なんですよ、暴力がなくなればっていうのはね、
いやぜひともこれは読んでいただきたい。レスタッションの始まり、特に僕のうちに、うん、もう一押しですけど、
うん、はい、うん、朗読会でもよくこれ読むんです。
あ、そうですか。
これね朗読向きなんですよ。
うん、うん、まあ、長さ的にもねそんなに長くないし、
うん、
いやこれは本当に恐れ入ります。旅これからもお続けになる、
はい、
終着点って見えてるもんですかね。
いや見えてないですよ。
見えないから旅、
前へ進む自分がいるだけで全然見えないですね。
あ、
行ってないところで言えばこの間ね、ロンリープラネットっていうガイドブックのシリーズがあるんですけど、
うん、
でもう何十冊も出てて世界各地について詳しくて、今一番信用できるかな、 いつかここの社長に会って、はい、僕は日本でオタクのガイドブック一番使ってる作家だよって言ったことなんだけど、そこがね、この間ね、南極っていうのを出したの。
ガイドブックとして、ガイドブック、
うん、はい、真面目なガイドブックですよ、うん、行けば行ける、
うん、
ただし普通に行くと、とてもお金がかかる、
はい、
パッケージツアーで行くととても高い、しかも滞在期間短い、
うん、
研究者としていくのはまたちょっと違う。これはなんかいずれなんかでやれないかなと思ったんですけどね、そこ行ったところで終わるわけではないし、ただ、うん、行きにくくてちょっと興味のある場所として南極っていうのがありますね。
あ、なるほど、うん、そこまで行っている。まあでもそうか、終着点というのは見えない、もうどんどんどんどん拡散している方向に、
いや、どっかでもうやめたってくたびれたからもういいよ、見る、うん、やめたって言ってどっかこもっちゃうかもしれない。
うん、まあでも先ほど来の話の中でやっぱりそのあるものが見えてるからそこに向かっていくというよりは、うん、とにかく自分の衝動が何者か分かんないけれども、とにかく行くという方が先にありき、うん、
そう、次の曲がり角まで行かないとその先の道は見えないんですよ。
なるほど。
でその次の曲がり角まで行くとようやく先が見えるんですよ、うん、だからその曲がり角っていうか次が見える場所が、
うん
うん、君のためのバラの中で言えば人生の広場という名前の話なの。
あ、
うん、あれはまさにね、
はい、
人生のある段階が終わって仕事終わってさて次何しようかと思った男が、ちょっとしたお金が入ったのでパリに行って半年暮らそうと、
うん、
でその間パリで何するでもない、ただただパリにいる、
うん、
でそれからまた次の道を見つける。そうするとその半年というのは道を歩いていってこう広場に出て、その広場にいくつもまた道が出ていくから、うん、そのうちのどれかを選ぼうと思って、うん、ちょっと考えている時間であるというわけ。
うーん、
だから広場から広場を渡っていくわけだから、ここにいるときはその次その次その次の広場の先はまだ全然見えない。
うーん、なるほど。どっちに行こうかなというぐらいの選択肢はあるけれども、うん、ということですね。
う、うん、まあそんなもんですよ。
なるほど、わかります。池澤さんは、まあ、小説家であり詩人であり評論家であり翻訳家でありもういろんな顔をお持ちなわけですけども、うん、これからしばらくその見える範囲の中ではどの顔がメインになってきそうなんですか？
小説ですね。
小説、
うんうん、やっぱり小説面白いし、
うん、
そこに今一番力を注ぎたいと思ってますから、
うん
うん、だから旅に出るとしてもその取材の形かもしれない、
うんうん、
だから旅先で見たことをすぐに、寄稿文などにしないでしまっておいてしばらくして完熟してから小説で使うとかね、う
ん、ほうほう、この旅地図、池澤月の旅地図の中には戦う作家は休眠中というふうにありますが、
その戦う作家はねむしろね、うん、社会的な発言のことなんですよ。
なるほど。
憲法問題、うん、その前だとイラク開戦前は僕は本当にものすごい勢いであちこち講演したりラジオに出たりやってたんですよね。あれたまたまそれは戦争前にイラクに行ってあの社会見たから僕好きだったんですよ彼らは。戦争止めたいと思って、うん、微力ながら始まってしまってそれからずっとやってたけど、とりあえずその種のダイレクトな政治的な、意見の表明はしばらく置いておいて、
うん、
その代わりにまずは小説を書くと。
なるほど。
もしその政治思想や、何かあるとしてもそれもまた小説に込めるというふうなのが、今の方針です。
なるほど、わ、うん、かりました。今後のご予定、今年はかなり、まあ、今これ2冊出てますけど、
うん、今年はね、もう 2,3 点あるかな、
うん、
雑誌連載が終わったんでそれをまとめる虹の彼方にというロマンチックで内容のきついやつですけどね、うんうん、それをまとめるだろうし、去年読売新聞連載していた、光の指で触れよというのは秋には本にします、
うん、
大幅に手を入れてるんで、
はあ、
大幅に遅れてますけど秋には本にします。
これは小説、
これは小説、
小説、うん、小説家池澤夏樹が今後ますます出てくる、
そういうつもりでいます。
はい、はい、わかります。最後になりますが番組恒例の質問なんですけども、これまでで一番思い出に残る先生というのはどういった方ですかね？
小学校1年生の時の担任の先生ですね。
小学校1年生、
うん
うん、この方は何を教えてくださったんですか？
小学校1年生ですから担任で全部教えてくださいました。
教科は全部、
うん、
は
い、というより多分学校でものを教わるとはこういうことかという喜びでしたね。
うーん、
僕はあの頃は できる子だったから、あの受験の時にバタバタ全部落ちて俺と受験は合わないってことが分かったんだけど、小学生の時はまだしもできる子だったから、うん、とても楽しいんですよ。
こう理解できる、
うん、つまり世の中の仕組み、うん、言葉も数もそれから社会も理科もあのからくりがパッと分かる。でその学ぶ喜びというか筋の通ったね、うん、それからその先生に対する敬意、その尊敬、そういうこと全部含めてあの1年生の時はなんか理想の教室だった気がしますね。宇野先生
宇野先生、は
い、社会があってその中で人は暮らしてそこでいろんな思いをしてと、今ならそう言い方するけど、その世の中の仕組みというかその人と人の中とかそういうことについて最初の概念を与えてくれ、うん、親やその祖父祖母の次に与えてくれたのはその教室だったと思いますけどね。
うん、なるほど、わかりました、ありがとうございます。ラジオ版学問のすすめ、本日は作家の池澤夏樹さんにお話を伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、作家の池澤夏樹さんをお迎えしての後編をお送りしました。いや、池澤夏樹さん、まさに終わりなき旅という感じですね。まあ、今は小説家モードに入ってるということですが、大いに今後も期待してます。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。